せず、割り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養ってくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。あなた方のうち誰が心配したからといって少しでも自分の命を伸ばすことができるでしょうか。こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。草花がどのようにして育つのか、よく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ、何を食べようか、何を飲んだらよいかと心配するのはやめ、気をもむのをやめなさい。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることはあなた方の父が知っておられます。むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。あなた方の宝のあるところに、そこにあなた方の心もあるのです。今日はこの箇所から心配の糧と天の宝と題しまして、鴨志田牧師よりメッセージを取り付いていただきます。よろしくお願いします。
今日は光くんの洗礼式をすることができてとても嬉しく思っております。この朝はルカの福音書の12章22節から34節のところから、天の糧、心配の糧と天の宝と題してしばらくの間御言葉を聞きたいと思います。今から20年ほど前のことです。朝日新聞の天聖人語で一冊の本が紹介されました。パパラギという本です。この見ている、読んだことのある方もあるかもしれません。この本には副題がついていまして、初めて文明を見た南海の州長ついやびの講演と書かれています。この本が最初に世に出たのは、今から100年ほど前のこと、1920年です。この見返しのところにはこんな歌い文句が書いてあります。パパラギとは白人のこと、見知らぬ人のこと、でも文字通りに訳せば天を破って現れた人、初めてサモアに来た白人の宣教師が白い帆船に乗っていた。遠くに浮かぶ白い帆船を見て、島の人たちはそれを天の穴だと思った。白人がその穴を通って彼らのところへやってきた。白人は天を破って現れた。そんなふうに書かれています。この本の内容はとても面白いもので、それまで、おそらくサモアの島でですね、文明とは程遠い生活をしていた人のところに白人の宣教師がやってきて、キリスト教が述べ伝えられました。そして島の人々はイエス・キリストを信じるようになったのです。ところがこの 公園はこの西洋の誇っている文化だとか生活様式、そしてこの西洋の人々が願い求めているものがいかに神様の願いとかけ離れているかを明らかにしていく、まあ、そんな内容になっています。まあ、痛烈な白人文化批判と言っても良いような内容になっているわけです。中にこんなエピソードが書かれていました。この州長がヨーロッパを訪れた時にある質問をしたそうです。そんなにたくさんのお金をどうするんですか。来たり飢えや渇きを鎮めるほかこの世で何ができますか。州長はそう聞いたそうです。そしてヨーロッパに行くと何にでもお金がかかっていて、お金を払わなくてもいいのは空気だけだけれども、この話を聞かれるときっと空気にもお金が取られるようになるかもしれない、まあ、そんなことを書いています。ある人がまたこんな質問も書かれていました。ある人がお金をたくさん普通の人よりもはるかにたくさん持っていて、そのお金を使えば100人いや1000人が辛い仕事をしなくても済むとする。でも彼らは一銭もお金をやることはない。まあ、このサモアの南の島で住んでいた人たちの生活とこのヨーロッパの生活がまるっきり違っていることにこう驚きながら、そんなことしなくても生きていけれるのではないかという、まあ、そういう批判がまあ書かれているわけです。まあ、読んでいるとまるで主イエスが話しておられるのではないかと思うような話が延々と書かれています。お金が欲しい、時間が欲しい、彼らは神を信じていると言っているのに実のところお金を信じている、そういうふうに書かれています。この本は今でもとてもよく読まれているようで、まあ、読んだ人のさまざまな感想がこのアマゾンなんかでも見ることができます。ちょっと興味を持って調べてみました。そうするとこの本のは実在したサモアの州長の話ではなくてドイツ人の創作話だったということまで出てきます。まあ、それを見てちょっとがっかりしたんですけれども、まあ、けれどもおそらく何かの根拠があってこの本を書いたんだろうと思います。まあ、実話ではないのかもしれませんけれども、この本がかなり大きな影響を与えました。そしてヨーロッパの人たちの信仰の本質を突きつけ、実際に人々が求めているのはお金で、そのために大切なものを失っていることに気がついていないという、そういう指摘がなされています。今日の聖書の箇所のテーマは心配です。何を食べようか、何を着ようかという心配から始まって、まあ、今日のところは言ってみれば主イエスが語る幸福論と言っても良いような内容がここに記されています。私たちが生きていくために必要なものは衣食住の3つだと言います。これが整っていたら幸せと表面上は定義することができるわけです。けれども現代人のほとんどはこの衣食住の全てが整っていますけれども、幸せだと感じている人はそれほど多くありません。パパラギの本の中で指摘されているように、もっともっとと人々は際限なくさまざまなものを求め続けている。心配というのはその背後にさまざまな恐れが潜んでいます。もっともっとという望みが決して小さくなっていかないのは、 少しでも私たちの持っている心配を取り除きたいと考えているからです。主イエスはここで命のことと体のことを話しています。食べるものは命のため、着るものは体のためだと言います。これは私たちはよくわかると思います。私たちもこの命を長らえさせるために少しでも長生きしようと、良いものを取ろうとします。例えばサプリを取ったり健康食品を購入します。私も取っています。あるいはこの体が健やかでいられるために、体に取り込むものが悪いものでないように加工食品や化学調味料は除いた方がいい、そんな考え方を持ちます。それがごくごく当たり前のようになっているわけです。主イエスはそういう習慣そのものに目を留めさせようとしています。30節では、これらのものはこの世の異邦人が切に求めているものですと言っています。この世の人々が、神の民ではない異邦人が行っていることと同じことをしていたとして、神の民としてのアイデンティティは一体どこにあるのかという厳しい問いかけです。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだからですと主イエスはここで23節で言っておられます。鳥でさえ、カラスでさえイエスは神によって養われているのだと言います。25節ではさらに面白いことを主イエスは言います。あなた方のうちの誰が心配したからといって少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。この命というふうに書かれている言葉、この今日の箇所の中に何度も出てくるのですけれども、この前に出てくる命というのはプシュケーというギリシャ語が書かれていました。ところがこの25節に書かれているのは背丈とか寿命を表すヘリキアンという言葉が使われています。実際の命のことではないわけです。そして少しでもというふうに書いてあるんですが、この言葉にも新改訳聖書を読むと中がついていまして、ペキスという言葉だと書いてあります。これは1キュビト、キュビトというのはこの手の甲からこの肘までの長さを表す、だいたい45センチと言われていますけれども、この言葉が使われていて、ですから原文のままに訳すと、心配したからといって少しでも自分の身長を伸ばしたり自分の命を長くしたりすることはできないという意味がここにあるわけです。自分の努力で身長を伸ばしたり命を伸ばすことはできないと主イエスはおっしゃるわけです。ただこれは2000年前の話です。現代の今の私たちとはこう生きているものの考え方が変わっているので、今はちょっと違うのかもしれません。例えば私の弟もそうですけれども、小学校6年生の時に小さくてですね、背が小さいからバスケ部に中学校に上がった時に入れなかったんです。それで悔しくてバスケ部に入りたくて、弟はカルシウムと牛乳とチーズをもうとにかく取り続けたら、中学校卒業するときにこう186センチになっていてですね、入れてくれなかった部活の先生がお前をバスケ部に入れとけばよかったと、言われたことがあります。そういう意味では今はカルシウムを取れば背が多少伸びるのかもしれませんし、あるいはサプリを飲めば多少長生きできる可能性が出てきます。グルコサミンがいいとかコンドロイチンがいいとかですね、私たちはいろいろテレビでもそういうことを耳にします。そうすることで身長が改善するし健康が改善する、だから今は聖書の時代とは違うからやっぱりやるべきでしょうという、そんなことを今日私はここで言いたいわけではありません。主イエスがここで言おうとしておられるのは、 自分の努力で自分の命を引き延ばす、コントロールできると考えているかもしれないけれども、それで心配の種を増やしているのだとしたら本末転倒ではないかという指摘です。最近もある有名なサプリに菌が入ってきて亡くなる方が出たというニュースがありました。それで先日もそのサプリを買っていた方が、私はもう買うのやめましたという話を聞いたばかりです。そんな話を聞くと、これは効くのか、あるいは金額に見合っているのか、そんなことを考えるとまたそこで心配が増えてしまうのかもしれません。けれども口に入れるものが命そのものである、まあ、そういうふうに私たちは考えますけれども、主イエスは命そのもののことをまず考えることが大事だとおっしゃるわけです。ここで主イエスが言っておられる命というのは、健康に左右される命のことを言っているわけではありません。自分の存在そのものに目を留めましょうということを言いたいのです。27節に出てくる草花についても同じです。これまでの翻訳では百合の花となっていました。新改訳2017では草花となっています。百合の花や草花であったとしても、これを保っておられるのは神なのであって、草花の努力によってその美しさが保たれているわけでもないのです。そして主イエスは27節でこう言いました。今は野にあって、明日は野に投げ込まれる草さえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなによくしてくださることでしょう。信仰の薄い者たちよ。主イエスはここで、信仰の薄い者たちよと言われました。ここまで来るとドキッとするわけです。ここで主イエスは、これは信仰の問題なのだと言われたのです。自分の命のために、自分の体のために思い悩んで、心配をして、あれこれと異邦人と同じようなことを悩んでいるのだとしたら、その生活のどこに信仰者としての姿があるのかという主イエスからの問題提起です。サプリを飲むのは良くないですよとか、健康食品は必要ありませんという話ではありません。主イエスは30節でこういうふうに言っておられます。これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方のために必要であることは、あなた方の父が知っておられます。私たちが生きていくために必要なものがあるとすれば、父が、つまり父なる神様がすべて知っていてくださるのだから、安心しなさいと主イエスはおっしゃるのです。自分で心配をして、自分のことを自分で何とかしなければならないと私たちは思い悩むわけですけれども、父なる神は私たちに必要なものを全部知っておられる。そして私たちを、鳥や花を守っておられるように、私たちの生活を守ってくださるのだとここで言っておられるのです。今日の聖書の箇所の中心的な御言葉は31節と32節です。まず31節にこうあります。むしろあなた方は御国を求めなさい、そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。主イエスはここで御国を求めなさいと言われました。御国というのは神の国のことです。神の国というのは天国という言い方をしたりもしますけれども、これは死後の世界のことではなくて、神が支配していてくださいますという意味です。神が支配してくださる生活を求めなさいと というわけです。神があなたと一緒にいてくださるなら、あなたはそこで必要なものを全部神様から与えられるから、神様をまず求めて神様に支配していただきなさい、そういうふうに言うのです。そういう生活には平安や安心が与えられます。私たちが生きていくために必要なものを神は全部知っていてくださるからです。それに加えて与えられますとここで約束しています。そしてさらに32節でこう言いました。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。小さな群れよと語りかけました。ここで主イエスが話しかけているのは主イエスの弟子たちに向かってですから、まだ生まれたばかりの小さな教会という、そういう意味だと言っても良いと思います。小さな教会、あるいは小さな神の国と言っても良いと思います。主イエスと一緒にいる弟子たちの集まりは神の国であり、それがまた教会です。そこにいるなら、主イエスと一緒にいるなら恐れることはありません、そう言うんです。先ほども言いましたように、心配の背後にあるのは恐れです。この先どうなるのか、今の健康状態をいつまで保っていることができるか、自分の寿命はどうなのだろうか、このままでは先行きが不安である、希望がない、私たちはさまざまなことを心配しながら恐れを抱きます。けれども主が共にいてくださるなら恐れることはないと主は語りかけてくださいます。主イエスと一緒に生きようとする教会の人たちに、私たちは大丈夫だからと語りかけておられるのです。お金ではない、物が豊かにないかもしれない、食べるもの着るものが不十分かもしれない、けれども私たちの生活に神が入り込んでくださるのなら、そこで全てが変わっていく、新しい命に生きることができるようになるのです。そこで主イエスは言われました。33節、自分の財産を売って施しなさい。ここまで来るとちょっと顔色が変わってきます。なんでそんな結論になるんですか。やっぱり教会はお金を集めようとしているんじゃないかとかですね、そんな心配になるかもしれません。主イエスは私たちが自分のために溜め込んでいく生活、お金をどんどん所有していこうとする生活ではなくて、人のために自分の持っているものを与える生活をするようにと招いておられます。続いてこう書いてあります。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも虫が食い荒らすこともありません。面白い言葉です。天に擦り切れない財布を作りなさいとあります。私はもう20年ほど前にですね、ドイツで住んでいた時に買ったお財布があります。それがとても気に入っているので今も使っているんですけれども、もう擦り切れてしまって時々小銭がこぼれ落ちます。もう買い替えればいいんですが、やはりこうこれに変わるものはないと思ってですね、今でも大事に使っているわけです。けれども天にあるお財布は擦り切れない財布だと言うんです。以前の翻訳は古びない財布となっていましたけれども、私はこの擦り切れないというのがいいなと思っています。擦り切れるのは 出し入れするからです。まあ20年も使えばですね、擦り切れてくるわけですけども、天に蓄えておく私たちの宝を入れるお財布は入れっぱなしなので使うことがないわけです。まあ擦り切れるどころかどんどん大きいものにしていく必要があるかもしれませんけれども、天に蓄えていったものは誰も手をつけることがなくてたまる一方なので安心できるというんです。しかもそこには泥棒も入ってこない。そのようにして天に宝を蓄えることは私一人の密かな楽しみというわけでもなくて、私たちが天国に貯金すれば貯金するほど天国で天使たちが一緒に、おお、またたまったねと喜んでくださるわけです。どういうふうに天に宝を蓄えていくのかというと、まあここで施しをするとありますけれども、私たちが誰かのために自分の愛情を注ぐことです。人を愛することです。それがお金を渡すこともあるかもしれません。あるいは親切にすることもあるでしょう。優しい言葉をかけることもあるでしょう。自分の持っている時間をその人のために使っていくこともあるでしょう。時間もお金も私たちが真心をその人に向けていくときに、それが全て天に宝となって蓄えられていくのだというんです。まあ、そのために財布が一時的に寂しくなることはあると思います。ああ、入院している方に何か物を買っていってあげようかなとかですね、訪問するときに何か持っていこうと思えば、やはりお財布から出ていくことになります。あるいはそのために疲れ果ててヘトヘトに疲れてしまうということもあるでしょう。けれども、私たちの財産は私たちに与えてくださる神様の恵みによって受け取っているものです。そして私たちがそれを使うとき、天でそれが失われていくことはないのです。人のために、神様のために何かをすればした分だけ天に宝が蓄えられていきます。私たちの心が自分の方を向いているとき、私たちは心配の種がどんどん大きく膨れ上がって、その心配を大きく育てていくことになります。少し前に妻が聖書のお話の中でトマトの話をしてですね、こうトマトの種を植えて水をやって注ぐと立派なトマトが成長する。同じように私たちの心配の種もそこに植えると、私たちがたくさん心配することでそこに栄養をたくさん注いで、そして心配がどんどん増えていくという、まあ、そんな例え話をしました。うまいこと言うなと思いながらこう聞いていたんですが、そういうことです。自分の心配の種をまいてどんどんそれに栄養をやって増やしていくのではなくて、私たちの心を他の人に向けて、そして愛を注いでいくときに、それは全部天の宝となって、私たちはそれをやがて天の御国で豊かに味わうことができるようになります。なぜそんな生き方をすることができるのか、主イエスは言われます。最後の34節です。あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心があるのです。私たちの宝はこの世にではなくて、天に、神の身元に預けておくのです。神のために私たちが生きるとき、神のために人を愛するとき、私たちは心配事や恐れから解き放たれて、安心して喜んで生きていくことができるようにされます。私たちの主は私たちのことを心配してくださって、私たちのことを守ってくださるお方です。先ほど光くんの洗礼式をしました。ここに一人の命がまた神様の御前で新しくされました。今天国に新しいお財布が一つ誕生したわけです。そして光くんがこれから与えられた命を用いて神様を大事にしていくとき、周りの人を大切にしていくとき、その宝が少しずつ溜まっていきます。 私たちももうすでにたくさん貯めた方もあると思います。まだあんまり貯まってない方もあるかもしれません。そのことを心に刻みたいと思います。私たちの命を養ってくださる主イエスと共に、私たちはこの愛を育みながら、このお方の愛に応えて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちにたくさんの愛を注いでくださいました。そして私たちはあなたによって今も守られ、あなたが一緒にいてくださいます。あなたのこの祝福を、福音を心から感謝いたします。主よ、どうかあなたによって与えられているものを豊かに用いさせてください。神様を愛するために、他の人を愛するために、この富を用いていくことができるようにさせてください。そうして私たちがこの世にあって平安に喜びを持って歩んでいくことができるように、私たちの歩みを祝福してください。今日洗礼を受けた光くんの上に、あなたが豊かな祝福を注いでください。尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖賛を行います。78番を共に賛美いたしましょう。我が主よ、